卒業式とかけまして、
ほう、
お家のお手伝いと解きます。
え、その心は？
掃除があります。
ああ
、ありがとうございます。 ありがとうございます。今週も始まりました、わらば研究所。
はい。
こちら、当研究所研究員、私、ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。そして、当研究所の所長、お呼びいたします。
はい。はい、
よろしくお願いします。
はい。わらば研究所所長の子育てアドバイザー、はい、ホーリーです。
はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もね、今日も女子力高い放送で、
そうでしょう、なんか美しい感じ
が、はい、美しいです。
スタジオが見る、ね、麗しい。
はい。でさらにちょっと一つ付け加えますと、
はい、
実は今日この収録日が2月14日、
うん、ああバラすとこ
やっぱ、ね、男としてはいつでもね嬉しいもんなんですよ、
バレンタイン。
はい。
あのバレンタイン大喜利面白かったですけどね。
ありがとうございます。はい、詳しいことはフェイスブックで
ぜひ見てください。
見てねって、
ケーシーさんのフェイスブック見てね。ね、
うん、嬉しいです。開けていい？
開けていいよ。あ、そうそう、持ってきたんですよ、私がね。収録に合わせてね。せーの、じゃじゃーん。
おう。
何
これ。
可愛くない？すごい。トミカのチョコです。
あの
しかもすごくない？
チョコレート。
すごい。
すごいすごい。はい、
すごくない？ちゃんと本物のトミカですよ。面白いでしょ、面白いでしょ。
本物です、本物です。
なんちゃってじゃないんですよ。
わわわ、すごい。
これ、見えますかねってラジオなんだけどね。これね、YouTube の方はね、うん、そう、ハスラーの形をしたかたどった、ほんと 3D 型のチョコレートですね。
チョコレートです。面白いでしょ？
面白い。
なんかね、本当はね、こう、超巨大チョコとかにしようと思ったんですけど、持ってくの大変なんでやめました。はい。
それはじゃあぜひね、皆さん、お家の、お子様方に。
探さないとないけどね。
よく見つかったね。
これ、
うん、
ほら、運でできてますか、私。あんま何も悩まずに、だって面白いものがいいなと思って、やっぱこういうイベントごとって、うん、ほら、男の子たちはもしかしたら数とかでさ、こういろいろあんのかもしれないけど、うん、こう女子は女子でいろいろ大変なんですよ。なんでこうなっちゃった、アメリカ行ったら逆なのにとかね。
あ、そうな
の？あ、そうなんですよ。逆ですからね。なんですけど、せっかくだから楽しもうと思って、こうなんかみんなで見て嬉しいとかいいじゃないですか。
そうですね。
か、美味しいかどっちかだよね。
そうですね。僕も、まあ、実は、こう見えても、
うん、
こういうイベントごとにかこつけて、
はいはい、
買い物するの楽しくって。
確かにね。コーナーも楽しいですよね。
そう、なんか送別会、会社のね、
うんうん、
送迎会とかあったりすると、
うんうん、
みんなでじゃあ、ちょっとみんなでプレゼント買おうってなった時に、
はいはいはいはい、
こういう時じゃないと買えないものがあったりとかするんで、なんかそれでね、ここでしか買えないものとか。
いいですよね。
そうですね。で、またそれもまたね、まあ、じゃあ、まあ、世の男性陣もぜひ、この今の声をね、大事にして、ホワイトデーに、ね、ぜひ皆さんにお返しをお願いいたします。
そうだった、そうだった、完全に失念してたや。
そうね。
何これ。
ホワイトデ
ー。本当だ、ワクワクする。
何今の昭和のような。
てへみたいな。うん、あれだよね、でも面白いもの返しがいいな。
あ、そうか、じゃあね、うん、その倍倍で、そのじゃあ面白いものっていうことですね。
はい、楽しみにしてます。
お楽しみにってことですね。
また放送で、ぜひね。
あ、そうですね。
お伝えしますよ、私は。はい、はい、はい。というわけで、そんな収録日のことをバラしつつ。
いや、もう、これはね、まあ、いつ聞いても楽しいっていう内容でございますから。
そうですよ。
はい。で、その先ほど話しました、
はい、
本日もまあね、女子力高い放送でございまして。
はい、はい、いつもいつも。
本日のゲストがですね、
はい。
こちらは、私、ご紹介いたしますね。
はい。
ご紹介いたします。女性労働協会認定講師の水野静江様でございます。本日はどうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
静江さん、ちょっと声が大丈夫ですか。静江さん、すみません、なんか女性労働協会認定講師ということで、
はい、
こちら、伺ってはいるのですけども、うん、ごめんなさい、ちょっと僕らもちょっと勉強不足なものでして、はい、
じゃあ私読んじゃうよ。
お、さすが所長、はい。
やっちゃうよ、はい。女性労働協会認定講師とは、
はい、
ここね、水野さんが持ってらっしゃる資格ですけど、はいはい、各自の専門領域を生かして、
はい、
女性の就労支援ができる講師として、女性労働協会が認定するものです。
はい、
おのおのの専門知識に加えて、働く女性、働きたい女性を支援するための視点を備え、
はい、
求められる女性就業支援や、はい、女性活躍支援に役立つセミナー、講習を行います。だって。
なるほど。
なんかすごいこと書いてある。
いや、あ、いやいやいや、持ってらっしゃる。持ってらっしゃるんですよね。
水野さんのことですよ。
そうですよ。え、これ持ってらっしゃるわけじゃないですか。何を何を。でもなんかその、なんだろうな。働く女性とか女性をまあ基本女性を支援していくみたいな、
そうですね、
そういう感じなんですね、へえ素敵、
今私たちは、はい、っていうか若い人たち今当たり前のように、はい、あの社会に出て仕事をしてるんだけれども、はい、こういったことも、はい、私たちのこのずっと上の先輩の人たちが、うんうん、この女性にとって働きやすい働き方であるとか、制度、例えば産休とか育休とか、育休ね、そのあたりのことも女性たちの力で勝ち取ったものであるっていうことは案外と知られてないじゃないですか。
確かにね、参政権にしてもね、
労働権もね、当たり前のように、
本当だ本当だ、
だからそういう私たちが働くということの前史、
前史どういう字書くんですか？
前の歴史。
ああ、前史、ね。
だから、はいはい、黎明期にすごい女性たちの、先輩たちの頑張りがあったっていうことも、ぜひ女性たちに伝えたいなというふうに思うし、女性だって一人の人間として、やっぱり社会の中で活躍したい。だけど、女のくせにとか、女だてらにっていうのが今でも多分あると思うので、そのあたりを乗り越えていくという応援を、なるほど。したいなっていうふうに思ったんですね。
素敵。いいでしょう、結構。すごくいいですね。いいえ、やりたい。
まあ、なんでしょう。現代の。
じゃなくて受けたいし。
現代のジャンル堕落ですよ、
本当ですよね。でも、やっぱり、あれですよね。なんかそんなにね、何百年も前の話じゃなくて、たかだか数十年の話で、本当にそのやっぱり女性が、社会で男性と肩を並べて働くことなんて許されないようなね、時代からここ何十年かで大きく変化してきたわけじゃないですか。
だって私が二十歳、あ、よ、まあもうちょっと前かな、ぐらいの時、二十歳代の時には、女性は30歳で定年とかっていう社会だったのよ。
あ、
でもはいはい、
おつぼねさんに、としてね、認定されるのが、はい、そうでしたね。で、社会までいたら、
遅
い
感じ。そういう風潮
だった。だった、だった。
そうですね。
私、水野さんと年近いと思う。はい、
うっそうっそ。そうです
ね、私が仕事初めては、なんですごい笑ってますけど、私が、
これ後でプロフィールの時に、
若干。だいぶ違うかね。いや、まあまあ、近い。働きに出た年が早いからかもしれないです。私高校卒業してすぐ就職したので、やっぱり当時そういう感じでしたもん。で、女性は本当にな んていうのかな、事務方仕事、
そうお茶組とかね、
そうだからキャリアとしての例えば課長とかさ、こう役職についてる女性なんていらっしゃらなかったし、私たまたま勤めた職場がちょっと研究職とかがある特殊な職場だったので、女性研究員さんがまとめている部署があって、唯一一人課長さんがいらっしゃるっていう、すごく珍しいって言われてましたもん、入った時、ね、やっぱりほら時代近い感じ
が。そうですね、
そうか。でも今のほら女の子たちはさ、卒業してすぐ就職したらそれなりに女性の、
そう
ですよ、キャリア積んだ方がいたりするじゃないですか、
は
い、
チャンスはもらえてる
よね。そうですよね、
沖縄っていうこの、まあ、場所からなんですけども、やっぱ若干まだちょっと遅れているっていう僕ちょっと認識なんですけども。
でもね、沖縄の産業自体、まあ、会社というか、はいはい、それ自体が周回遅れのトップランナーって言われているんですよ。
周回遅れのトップランナー、
わかりやすい。でその中で案外とね、役職についてる女性の率っていうのは意外や意外沖縄は高いんですよね。
でもね、でもね、私、子どもの貧困問題やってるじゃないですか、はい、であれでですね、沖縄県って大変厳しい状況にあるんですが、子どもの貧困率って国全国で 13.9% に対して沖縄は 29.9%、 でも2倍以上なんです。で、一人親の、貧困率って、全国が 50.8% ぐらいなんですけど、沖縄 58% なのね。で、これすごく近いんですよ。そう。で、これ何が言えるかっていうと、女性なり、こう、単身の方の所得は、要は全国の一人親の方とほぼ一緒。で、男性って、 と女性が多分近いんですよ、所得が。所得がね、なので見方を変えると、うん、同じようなこう待遇を受けている。うんうんうんうん、で本当に、沖縄県民所得なんてね、210万とか大変厳しいわけじゃないですか。うん、が、2人いるから400万になるみたいな感じなので、ね、女性と男性の所得格差がそこまでない。まあ、あるよ。あるんだけど、全国に比べたらすごくなくて、うんまあ、いい見方をすると男女ともにすごく肩を並べて働いている。うん
なるほど、はい。うんうん、ああ、ちょっとこれは僕も意外でした。ちょっとこれは今、ちょっと。聞いてみてなるほどと思ったんですけど、僕の今の、まあ、ちょっと職場がですね、はいはい、昼間某職場でサラリーマンやってるんですけども、はい、結構女性の方が多いんですね、うんうんうん、お母さん方が多いんですよ、う
ん、
ね、8割5分は女性ですね。
あ、そう、おー、それは多いですね、はい、あ、でもそうですね、はい、職場柄ね、
そうですね、でまた本当育休制度、それでまたそれ、すごい充実してるっていうことはよく耳にしてまして、うんうん、僕のその元のリーダーの方が、3回育休
取った、
取って、で、それで今も現役で、
やられてます。いいじゃないですか。あるんですね。あるところにあるんですね。
で、やっぱり、最初は僕もなんか、内地系の職場だからかなってもあったんですけど、うんうん、でもやっぱそういうところはちゃんと、まあ、
制度がね。
制度ありますし、うんうんうん、で、その、まあ僕の今までの概念は、多分沖縄のその、沖縄でのその企業は、沖縄でその創立された企業は、まだちょっといまいちやっぱその、まあ、そういった環境がなってないのかなと思ってたんですね。
あ、それは大前提として言えると思いますよ、はい、うん、だからその女性の役職についてるというのは、うんうん、やっぱり内地企業であったりとか、はい、まあ、上場企業であったりとか、
なるほど、
そういうところにはなりますけどね。ただ沖縄の女性、まあ、特に一人屋は大変とか、女性みんな働いてるとか、はい、なんか全国に比べて沖縄の、まあ、ママたち女性たちがすごいこう働くという部分で苦労しているような印象ってすごく強いんだけれども、はい、でも統計で見ると沖縄より就労率、共稼ぎ率が高い県っていうのは、はい、案外と他にずらずらっとあるじゃないですか。で、まあ、なぜそういうことができるのかな、うん、できるのかなというか、特に福井県あたりは、所得も高いし、うん、仕事をずっと続けている、キャリアを重ねつつ、女性であっても、うん、社会の中で働き続ける、うん、そして、学歴の部分、それから、まあ、貯蓄率とかっていうのが、ダントツに福井が高いんですよね。
福井なんでだろう。
ね、4世代同居っていうのがあるの。
え、どういうことですか。
祖父、
まあ、沖縄で言う
と、ひいじいちゃん、ひいばあちゃん、そうそうそう、ばあちゃん、
親、
子供、うん、
あ、わかる。
4世代、
私それに近い育ち方してますね。
で、案外と沖縄って若い世代だけで住んでるとかって、
はいはい、各家族率が全国7位ぐらいです。
ですよね。
はい、知られてないんですけど、沖縄って結構世代、なんだろう、おじいちゃんおばあちゃんと住んでるイメージあるんですけど、あれ本当にあくまでイメージであって、ね、実際の実態は、ね、はい、世帯構成としては、ね、はい、各家族、
ね、
率高いです、全国でも上位。
だから、
なんか浦添市でしたっけ、確か平均 の、 その、市民の平均年齢がまた30後半ぐらいだって、うん、なんか若い人たちが増えたって。
そんなに
若いの、やっぱみんな那覇の方に
移るから便利だからね、
まあ、そうですね、うん、だ多分ベッドタウンのところとかってそういう数
が、ね、でもそうかもしれないです。一時の東京に対しての横浜とか、うん、なんか埼玉とか。
埼玉とか。どうなんで笑うんですか、そこ。
でもやっぱそういうイメージ、若い世代が、クレヨンしんちゃんもまさにそうで、はい、クレヨンしんちゃんの野原博さんは、東京の会社に勤めてるんですよ。うん、ちゃんと設定があるんですよ。うん、で、万年係長の窓際族と呼ばれているんですけど、はい、都心にお家が買えないから、はい、埼玉に一戸建てをやっぱり買う、はい。ベッドタウンで暮らして、
通えは中央通えるからね、
うん。っていうやり方をするっていうのはやっぱり流れとしてはそうなんでしょうね。うん、南城市さんとかもそうですってよ。
あ、そうなの、
ね、はい、南城早原、若い世代が。
トミングスクとかもそうですか。
はい、30代のファミリー層の流入人口が非常に増えていて、はいはい、割合も増えてるっていう状況ですね。
しばらくのうちは那覇のこの交通渋滞っていうのを解消しない
、しないでしょうね。
そうですね。都心のその、都心はこのね、電車の通勤ラッシュがあるように、沖縄はもちろんこの、 交通渋滞
もうちょっと何かしたいけどね、それもね。なんか子育てしてると、うん、私も子育てしながら働いてるわけなんですけど、うんはいはい、交通渋滞ってすっごいハンディキャップだと思っていて、うん、保育園のお迎えとか全く間に合わないじゃないですか、うんうんね、車読み切れないし、まあ、その分ちょっと保育園がね、うん、緩和措置じゃないですけど大変だったねみたいに待っててくれるゆとりがありますけど、都会に住んでた、それこそ東京に住んでた時なんかはさ、保育園1分遅れてもすんごい怒られるからさ、
本当に、
もう超怖いですよ。で電車で動くので電車ってほぼ遅延がないので、時間通りに帰ってくれば帰ってこれるでしょ。でどうして1本前の電車に乗らなかったんだみたいな、本当怒れちゃうんですよ。走ってましたもん、駅から半泣き半泣き、間に合わないみたいな。
いや、
で政府とか言われてたけど、その辺のね、こう緩和というか、緩さは、こう許してもらえる、渋滞ひどかったねとか、頑張って帰ってきてお疲れみたいなのは、すごく受け止められてる
感、分かってるからね、
ありますけどね。でもやっぱり、子供育てながら、その女性のキャリアをっていうのって、今、この水野さんの、講座内容の専門テーマも拝見させていただいていて、まあ、働く女性と自己実現か、キャリアとアイデンティティをテーマに。とかさ、なんかこういう生き方をデザインする自分の力でをテーマに、自分らしい生き方とその考え方への相談支援とかやってらっしゃって、
なんかすごい、なんか上等なこと書いてる。
誰の話ですか。誰の話ですか。水野さんのことですよ。なんかでもやっぱり沖縄そうは言っても、共働き率それなりに高いですし、あとはやっぱり多子世帯が大変多いじゃないですか。で何人か子供を抱えながら女性がキャリアを積んでいくっていう、その周回遅れのトップランナーな状況で、やっぱまあいろんな家庭経済の事情も含めて働いてる方たちが、私もそうだけど、子育てしながらキャリア実現ってリアルにやっぱちょっときつく感じる。
ああ、でもそれはあるんだけど、やっぱりその社会の状況っていうかね、はい、私がまあひとまず若い時もあったので
どうやらありますよみんな。
はい。あったんだ。その頃のことを思うと、その頃よく言われたのは、やっぱりその人垣っていう言葉があったのね。人がたくさんいて、支援してもらえる友達が近所にいて、
ほうほうほう、
で、その頃はね、あんまりバリバリ、第一線でっていう働き方は、あんまり主流じゃなかったですよね。公務員であったり、教員であったりとか、そういう、まあ、グループはもちろん仕事はしていたけれども、案外と、まあ、専業主婦であったりとか、
うん、確かにね。
うん、専門職ではあるんだけれども、パートで仕事していたりとか、そういう友達に私はほとんど送り迎えしてもらったので、
ああ、周りの人
周りの人に、うん、助けられた、完全に。
なるほど。
うん、だからそういうのが今はなかなかね難しいじゃないですか。
でも今子どものその問題とかでも地域力のその再構築というか見直しをみたいなことがすごく言われてるのって、やっぱそれにつながってくるんですかね。
と思いますよ。
私なんかはほら言ったら外からね沖縄に入ってきて子育てをしているタイプなので、こちらに一縁血縁の親戚が全くいない状況なんですよ。で、いろんな調査とかもやってますけど、緊急事態が起きた時にね、お父さんお母さんが事故に遭ったとかさ、の時に子供をパッと預けられる人いますかみたいな調査してるんですけど、それ預けれるのは誰かとかって聞いた時に、やっぱ沖縄だと、まあ、親戚とか、おじさんおばさん率がすごい高いという面白い結果があるわけなんですけど、そう、兄弟が多いから、お母さんお父さんの兄弟に頼むとかいろいろあるんですけど、やっぱ私みたいに外から入ってきた人、那覇なんかだと結構ね泣いちゃう嫁とか結構いらっしゃるかなと思うんですけど、やっぱパッと出てこないわけなんだけど、よくやってるねって言われるのが、私はたまたま住んだ地域がすごくこう地域連携がよろしくてですね、もう本当に今日もなんですけど、地域の大人にうちの子供たちは見守られて育つっていう本当に稀なレアケースと思ってたけど、思えばやっぱりそれがあって初めて仕事できるみたいなとこありますよね。
で考えてみれば、私子供たち育てるときに学童、もちろん学童なんてなかったから、当然鍵っ子のようなものではあるんだけど、近所に床屋さんがあったりとか、まあ先輩の家があったりとか、地域でちょっと活動もやってたので、そこの仲間が50メートルも行けばそこにあったりで、時々子供の貸し出し帳っていうのを作って。
何ですか？ どういうことですか？
うち、私、子供3人いるんですけど、はいはい、上の子と離れて、10歳ぐらい離れて、第三子が生まれて、うんうんうん、今、磯にいますけれど、その子が、仲間内では、私が年取ってからの子なので、もう友達は、もうそういう子育ての、うんうん、現役じゃなくなってた時に、うんうん、たまには赤ちゃんを抱きたいとか、
なるほど。
ちょっとこう、イコイコしたいみたいな感じだったら、貸し出しあるよとか、
あ、子供レンタル的なね。
そうそうそう、一週間お泊まり行かせるみたいな感じで。
リアル貸し出し表じゃないですか。
そうそうそう。で、あっちの家に行った方が美味しいものが食べられるみたいな、ね。
わかるわかるわかる。
ね、
うん。大事にされてね。
そう、大事にされて。
おじいちゃんおばあちゃん家がそばにあるみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。
ね、でもそれがいい。
だそういう友達関係で周りが育ててくれる。で、子供も自覚があって、うん、僕はお母さんに育てられた記憶がない
とか。あれおかしいな。そんなはずはない貸し出し帳作ったよみたいな。
すみませんみたいな感じで。
そうなるのか。
めちゃくちゃな子育てでした
ね。私だから実はこう相談室みたいになってますけど、キャリア積みながら、でも子育てもしっかりやりたいタイプなんですよ。大好き子供。
あ、本当に。
もう本当ね、子供と遊んでたら一日遊んでてもいいぐらい。
あ、そう。
もうね、超大好きなんですよ。
あ、どちらかというと私子供苦手かもしれないです。
あら。
そう。いるけど、3匹も散らかしたけど。
散らかさないいいじゃないですか。
でも子供の、こう、なんていうのか、独立っていうか、子供の、うんうん、その、なんていうのかな、個性というか、子供に聞かれてたら怖いけど、まあ一応、自主性は否定はしないというところを軸にして、うんうん、育ててきたつもりではある、う
ん、なんかね、うん、自分の子だから可愛いとか、まあもちろんあるわけなんですけど、うん、なんでしょうね、その、全く異なる子がうち5名いるんですけど、うん、本当にさ、私が親になるまでは、うん、その子育ての親が持っている影響力って今もね、いろいろ言われているけれど、うん、すごく絶大という印象があったんです。うん、で、一人目の時、うん、そう思ってるからさ、いっぱい育児書も読んだし、うん、ああしなきゃこうしなきゃって超頑張った。
育児書ってどんなのが主流だったの？
当時、うん、赤ちゃん大辞典とかいうね。
ああ、松田道夫さんか何かじゃなくて。
そう、よかったよ。うん、超でかいやつ。
あったあった、
うんうんうん。あれを本当にね、お腹が大きくなる時からこう見て、うん、いとこの姉ちゃんがくれたんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。サイズは合ってんのかとか。何を揃えなきゃいけないチェックした。超真面目に育てました。はいはいはい。沐浴は午前中がいいみたいなさ、うんうん。一生懸命頑張ったりしたわけなんですけど、うん、別に今も頑張ってないわけじゃない。いや、頑張ってないかもしれないけど、また子供聞いてた問題だけど、まあ一人目初めてだから、はいはい、ほら、親のね、協力ってあるだろうと思って頑張るでしょ。うん、で、二人、三人、四人、五人って来た時にですよ。はい、同じように、こう、食事を提供し、同じように、こう、みんなね、お風呂に入れ、うん、まあ、こなれてきますけど、うん、そうは言っても、やっぱりちょっとね、こう、やってきたけど、うん、性格が本当に違うので、
だよね。
食べ物の好き嫌いも、本当に違うので、うん、あ、これ、私のせいじゃないじゃん、みたいな。うん、あれあれみたいな、ね。親が子供に与えられる影響って、意外とあんまなかったな、みたいなね。好き嫌いもさ、ほら、親御さんが工夫して食べさせてとか言うけど、うん、同じように食べさせてきて、大好きと大嫌いが出るからね。ね、これどうなってんだみたいな。
まか不思議よね。
まか不思議ですよ。うん、で、こう、ハンバーグに椎茸刻んで入れたりしましたけど、うん、それでも嫌なやつは嫌だしね。
う
ん、
そう。
そう。残念なことにね、それを気がついてから、その、自分と共に大きくなっていくことを接してるのが面白いんですよ。
う
ん、
ああ、なるほどね。
私がこうしようって言っても嫌だって言いますからね。
そう。
それが面白くて。だからなんかちょっと相談、プチ相談相手みたいな。5歳とかにも聞いちゃいますもん。
あ、ほんとに。
どう思うなんて。
うん。
ただね、怒ってなければとっても美人とか言われて、そうか、そういうことか、とか。
鋭く観察して
る、ね。そうそう、観察してます。子供の方がよく見てるし。だからね、その子供と、こう、分かち合う。子供、お兄ちゃんがさ、うちの一番上が16歳になったんですよ。もうすぐ17なんです、うん。ほら、もうね、すっかり親離れですよ。14歳くらいから。うん、なんか昔みたいに膝に乗ったら当然しないし、まあまあまあまあまあまあまあまあ言わないし。
そんなこと言ってたら気持ち悪いよ、ね。
まあちょっとね、ちょっとね、うん、大きくなっちゃってさ、私より、うん。で、そのお兄ちゃんがさ、もう間もなく何年かできっと独立していくわけなんですけど、うん、なんかさ、ここまで大きくなったなというのと同時に、期限があるんだなってことを最近感じて。
まあね、
今、下が5歳で、うちも12個ぐらい離れてるので。
あ、そうなん
だ。はい、下が5歳で、一番上が12歳なんですよ。だから、もうね、こっち可愛いって言いながらお兄ちゃんの頭を撫でて、お前もこんなちっちゃかったよ、うざって言われて。 育ったねみたいな感じなんですけど、なんかこう超可愛がれる時期にすごい可愛がりたいみたいなのあって、うざいうざいってみんなに言われてるんですけどね。私も年取ってきちゃって、なんか昔のようにひょいひょい抱っこできないしさ。
でも私もね、一番下の子供をね、はい、19歳で、まあ、沖縄に送り出して、まあ、留大に来たので。
そうなんですね。
で、その高校の卒業式の前か、うんうん、3月3日がお誕生日の男の子なんだけど、うんうん、3月3日に宣言をして、申し訳ありませんけれども、本日をもって私母親を退任させていただきました。
あ、私ね、20歳までって子供に宣言してます。
あれ、
お母さんみんな、まあ、まあ、あの、皆さんが二十歳になったら私のお母さん終了って、うち子供ずっと言ってるよ。うん、
そう、やっぱり、そう、役割をね、ある時期で、やっぱり、
ね、うん、大事ですよね。
大事かなって思うけどね。
うん、そこを目指してプランニングするだろうし。はい、本当にみたいなこと言ってて、大学行ったら2年伸ばしてあげようか、みたいな。しょうがないな、みたいなね。はあるけど、まあ、ちょっとこう割合変わるよ、みたいな感じの話はしないか。あ、こうやってちょっと特殊
あの、なんか、いや、今横で聞いてたら似てるなと思って。
私たち、
そうそう、
あら、水野さん、そんな本当すいません。
あら、いえ、そんな、
嬉しい、私嬉しい。でも本当になんかね、やっぱ子育てって際限ない感じするじゃないですか。
そう、
ね、だけど実際やっぱり際限はあるなって、こう限界があるというか期限もあるし、やっぱ飛び立っていくし、どんどん育つし、超面白いよね、あの生き物。
ただやっぱりね、物理的には手を離れても、やっぱり親は死ぬまで親だから、やっぱ心はね、
うんうんうん、
あの見えない形ではあるけど、一応は配ってるつもりではある。身近にはもちろんいないけれどね、
うん、だいぶね、子供が大きくなってきたわけなんですよ、うん、そういう、その、それでこうバリバリ働き始めたって方も、多分ラジオ聞いてる方にもね、多いと思うんです、うん、もう乳幼児の頃はちょっと厳しい、保育も保活も大変だしね、はいはい、厳しかったけど、小中ってこう大きくなってきて、本格的に復帰して今頑張ってますってお母さんもいると思うんですけど、私も今お兄ちゃんが17歳だから、下5歳だから、ちょっとごめん、一番下ごめんって感じするけど、あの、まあ、いろいろね、こう地域の助けも借りながら、あと兄弟の助けも借りながら、子供同士だね、バリバリやり始めました。そしたらさ、なんだろう、お父さんの気持ちが分かってしまって、
うん、
そうなの、もどうしても残業になってしまったりとか、やっぱちょっと立て込んで、業務が立て込んで、あの、一般的なさ、お母さんたちが保育園に迎えに行くみたいな時間には帰れないみたいになった時に、こうお姉ちゃんとかにご飯よろしくとか、子供食堂に行きなとかって指示を出して、今便利ですよね、メールね、で出していいよみたいな感じでわーっと散っていくわけなんですけど、でご飯食べたみたいな、食べたよとかさ、こう帰ってきた、よかった、安心みたいになりながら、9時とか10時に帰るとさ、こっちに寝てるんですよ。でさ、こうお姉ちゃんとかにシーって書いたら、シーって言って、今寝たんだからって、電気消えてるんだけど、パチーとかつけちゃって、私さ、起きちゃったじゃバカって怒られながら、なんかちょっとさ、起こしたくなるみたいな。で、こう、ママとか喜ばれちゃったら嬉しくてさ、おいでーなんつっちゃって。ママ今からお風呂入るけど、で、入る入るとか、じゃお姉ちゃん超怒ってて。私入れたし、お風呂みたいな。これあれ、ママとパパの感じでしょ。
うん、そうだね。
私ね、今までちょっとこう、父さん帰ってきたら静かに帰ってきて起こさないでくれるっていう方だったけど、いや、あれ起こしたいよ。嬉しいんだよね。
いや、でもさ、そういう場面があれば、それはまた一つの幸せのスタイルであって、我らが時は、ちょうど子育て時代が高度経済成長の時で、
バリバリの
父親の姿はほぼなかったんですよ。
お忙しかったわけですよね。
そうそうそう。で、朝6時に家を出て行って、11時くらい、12時、下手したら泊まりみたいな感じで。
24時間働けますかの時代だよ。
そうそうそう、あったよね。
あった
。24時間働けますか。
あったあった。ビジネスマンはそういうものみたいな。
ビタミン剤かなんかの、ね、
リゲイ。
リゲイ。そう、だから、なんか、両方やらなきゃいけなかった。母親
と。そうか、結局ね、うん。今で言うところのワンオペ育児ってやつですね。
そうそうそうそう。だから、細やかなところまで気遣ってられないという現実もあって、遅く、あの、なんて、早く帰れないときは、子供たちが一体どういうことになってるのかさっぱりわからない状態。
いやいやいやいやいや。
怖い状態だったね。
はいはい、もうゲームし放題。
でもうちはゲーム買わなかったから、
うちはね、帰ってこなくていいよ的なねイエーイみたいなね。
あ、そう。
無制限みたいになっちゃってね。
だからおそらくご近所にね、迷惑かけたと思う、あの床屋さんと 面倒見てくれてたんだろうなと思う、本当に。
なるほど。
でかい面をしては歩けないぞみたいな、近所はね。
そんなことないです
よ。ありがとう、ありがとうという
か。感謝の気持ちをね、表してね。私もね。で、なんか、なんでしょうね、こう、今、そのキャリア構築とか、お母さんになるためにじゃないけど、べき論みたいのがすごくあるから、その、共助、次女と共助って、こう自分で助けると共に助け合うの共助の、こう、助けてもらうっていうのが、すごくこう、言い出しにくいというか、
あ、そうなんだ。
うん、なんか、なんでしょうね。まあ、地域のつながりが那覇なんかだと、回覧板とかもないでしょ、もう。
あ、そうなの？
そう、自治会がほとんど機能していないので、やっぱ地域つながりはまず希薄だし、
そうなんだ。うん、
やっぱり都会的なところだと、お隣同士、よっぽど年の近い子供がいない限り、同じアパートに誰が住んでるかは知らないみたいな感じになってる中で、やっぱちょっとこう、近所の人に助けてもらおうってハードルすごい高い。
なるほどね。
かなっていう気はするんですね。
なるほどね。
とはいえね、インドがさ、インドの自立って知ってる？って急にほらね、突然ぶっ込んだと思ってるでしょ？大事な話をしますよ、ケイシーさん。
OK です。はい。
インド、自立って言ったらどういうイメージあります？
やっぱり、まあ、自分一人で、まあこう、自分一人で、まあ、なんだろう、まあ、まあ、極力まあ手を借りないで、やっていける、経済的にもちゃんと、
そうね、そうね。
立ち直ってやっていく。
みたいなね。
というようなことですか？
そう。日本では自立ってそのイメージが非常に強くて、一人で自分のことも、まあ、経済活動も全て一人で完結して、はい、こう誰にも頼らずに一人立ちできる。みたいなのが自立っていう、こう、日本でのね、一般的な、まあ、ナイス回答ですよ。
はい。
本当はそうじゃないでしょ？
そう。なんだけど、そういうふうに教わってるわけでもないのに、なんかそう思い込んで、思わせれてますよね。で、やっぱりこう、自分のことは自分でしなさいも含めて、やっぱりそういうふうに育って、来ているし、私なんかも特にね。で、こう、インドでね、
はい、
今、インド自立とか入れたら出んのかな？インドで、もう本当に小中学生の頃から自立ってどういうものだよって教えるときに、人に助けてって言えること。
そうだよね。
人にきちんと寄りかかれる人が自立した大人っていうふうに定義づけられていて、こう、お互い支え合うじゃないけれど、寄りかかり合って初めて社会が構成されてますって、だから自立は一人で何とかしようとかっていうことではなく、はい、みんなで助け合うことが自立だよっていう風にもうちっちゃい頃から教わるんですよ、これすごく大事だなと思っていて、
そうですね、なんか何でも自分でできちゃうっていうと他者が関わりようがなくなっちゃうじゃないですか、そうですよね、自己完結しちゃうわけだからね、
だやっぱりね、そういう風に言われたことあったっけなみたいなことを考えたら、私はすごくヘルプ出しが下手なんです。
お利口さんで育ってきたんじゃないの、
長女だしね、
そうだね、
はい、もうバリ長女ってやつですね、弟の面倒は見なきゃいけない、そんなことないんだけど、そのこと言われたわけじゃないのにそう思ってる、でこう生徒会とかやってましたもん。
うん、私もやってた。
あれなんかホラーなんて。なんか、こうじゃなきゃいけないし、しっかり自分でやらなくちゃって言ったら、気がついたら大人になって、どのタイミングでどうやって人に助けてっていうのか分かんなくなっちゃった。でいろんな困ったこととか、例えば熱を出して子供をどうにかしなきゃっていう時も、張ってでも面倒見なきゃみたいなぐらい、こうヘルプが出せなくなってしまって、やっぱこの自立ってどういうことみたいのってすごく大事だなと思っていて、ね、なんか助けてって言いやすい社会関係づくりみたいなね、いいですよね、でも練習しないとできなそう。
そう、例えば、はい、思い込まされているから、そんなことを言ったらいけないんじゃないかと思い込まされ、こんなこと言ったら、あの人から嫌に思われるんじゃないかとか、これも思わされ、
はいはい、
やっぱそういうなんかヘルプを出す体験っていうのはごくごく少なく大人になって、てしまっている感じっていうのはありますよね。
本当ですよね。
実はこういう各言う私も実はヘルプコール出すのがとっても下手な人で、
そうなんだ。
でも年を取ってくるとやっと、でも基本的にはなかなか助けてと言えない。
私の知っている印象では本当に水野さん何でもできる器用な方っていう。
だからそれは勝手にそう思ってい
て、で実際なんか何でもしてる感あるんだけど、
だからでも器用貧乏ってやつ、だからすごく損してると思う。
いやでも器用貧乏ってもう本当に逆に素晴らしいじゃないですか、
そうですか。そ
のなんかさ、最近さ、ちょっと思っちゃったんだけどさ、うん、本当にさ、お料理もできない、お掃除も下手、みたいな、うん。だけどさ、なんかこう、おしゃれは上手、みたいな人がさ、すごく素敵な結婚してたりするじゃない。すっごい羨ましい。
なんでそこ羨ましい
のか。なんかいいなと思って、こう、なんかね、お料理できなきゃできないでいいって思ってんだよ。子供5人いたら、2人得意で1人、なんか何作らせても大変なことになって諦めたみたいなのがいろいろ混じってんだけど、なんかね、こう、努力する方。
あ、そう。
そう。できるようになるまで練習しちゃって、一人で味見しちゃうみたいな。
あ、本当に？
そうそうそうそう。フランス料理作りたくなっちゃったみたいな。もう本買って勉強しちゃって、なんとか作ろうみたいにしちゃう方なんだけど、そんな、できないからフランス料理食べたいとか言いたい。言えばいいじゃんね。なんで言えないんだろう。いや、そう、別にフランス料理が食べたいわけではないんだけれどね。例えば今日は寝たいとか休みたいとか、これ、子供の人権の講師をやっていても必ず、もう確認みんなにするんだけど、小中学校の時に、病気とか、怪我とか、あとは、まあ、経腸関係、お葬式とか結婚式とか、そういうもの以外に、まあ、いわゆる、まあ、ずる休みと世間で言われているやつね。元気なんだけど、学校を休んだことある？
休むことはないかな、
小中高って思い出して。
小中高、小学校の時に、本当にある日ね、もう大寝坊してしまって、大寝坊してしまって、で、翌日が運動会なんですよ。
あら、大変。
でも、行きたいんだけど、前の日に、別の生徒さんが、こっぴどく叱られてるのを見て、
怖いよね。それは怖い。
怒られるんだと思ったから、ずっと小学校のこの陰でこう隠れてて。
あ、一応行ったんだ。
いや、行ったんだけど、もう行けない。
入りきれないってやつね。行ききれないっていう、ね。
で、それで、もうそのまんま。まあ、土曜日、その日土曜日だったんで、まあ、当時は土曜日
あったね、学校ね。
もう午前中まで待って、待って、何事もなかったから帰ってきて、まあ結果サボりですけどね。
まあね、まあね、結果ね。そうそう、でも結局、子供って子供の私、権利条約の行使をさせてもらってるんですけど、はい、お休みする権利を持ってるんです。はい、持ってるはずなんです、うんうん。それが怪我とか病気とか指定されていなくて、うんうん、もう今は休息だ、みたいになった時に心休めたり体休めたりして、権利を持ってるのに、まあ、100人会場とかでやっても、ずる休みを堂々としたことがある宣言のもとね、休んだことあるなんて人2人3人いるかいないかですね。
ああ、そう。
そうで、休んだ人も、例えば親御さんに、もう今日ずる休みだよって、こうどこも調子悪くないけど休むって言って休んだ人って言ったら皆無、ほぼない。ずっとお腹が痛いとか、熱があるとかって、昔ほら、水銀だったから体温計、こすって熱出して休んだみたいな、要は、休んじゃいけないってすごくみんな思っていて。
でも私さ、はい、ごめん、話取っちゃってあれだけど、いえいえ、一番下の子供がね、3歳の時に、今日は保育園行きたくないとかって、お母さん、保育園に電話してって言うから、何言ってんの、あんた行きたくないんだったら自分でね、僕は今日行きたくないって電話しなさいって言って、電話させたことあるけど。
はい、私もうちの子供たち、小中学校、学校行かない時に、ちょっと風邪ひいたって言ってよって、やだよ、嘘はつかないよって言って、別に行きたくないんだから行かないんでしょって、そのまま堂々と行きたくないって言いなさいって。そうそうそう、あ、なんかシンパシー。
同じようなことやってる。
本当ですね。でもやっぱこう自分がしたことにちゃんと責任を取るも含め、別にそれが悪いことじゃないので、そう責め立てたりはしなかったし、でもね、これが何につながるかって、私も休んだことがない人です。はい。
本当に？
ないない、全くない。
私しょっちゅう、仮病を使って休んで
た。いいな。私中学校から父子家庭だったんですけど、朝私よりも早く父親が仕事に行くので、休もうと思ったら休み放題なのに、ほぼ解禁かぐらいちゃんと行ってるんですよ。
本当に？学校は好きだったの？
学校が好きもあるけど、多分休んじゃいけないって思ってたんだと思いますね。法定伝染病、水疱瘡とか、はしかとか、ああいうの以外は休んじゃいけないってどっかも勝手に思ってたんでしょうね。あと、解禁症って華々しくなんか昔表彰されてたから、ね、なんかやっぱ解禁するもんだみたいな。
そうですね。
印象だったでしょうね。
休まないことがなんか。
そう。でね、この子供の頃に休まないっていう経験が、こう大人になって何に響いてるかって、有給所得率の先進国最大会です。有給休暇が取れないんですよ。どのタイミングで有給を行使していいかわからない、インフルとかで使っちゃうからね。もう意味わかんないですよ。そうなるでしょ。で、実は、
わかる気がします。
そうなの。 なんかさ、具合が悪くないと休むって言っちゃいけないかな、みたいなこと、うん、そんなことないんだよ。有給って理由いらないんだよ、本当は。ね、そう、うん。でもやっぱこういうのって、小さい頃からの地味な積み重ねが、
思い込まされの
、うん。やっぱこういうところでさ、
堂々と旅行に行くから休みますって、なんか。
言い切れなくない？
言いにくいってか。
言いにくいしな。
それもなんか、ちょっと、まあ、仕事が閑散期の時を狙っていこうかなみたいな、この。
私、あれだもん、うん。とっても忙しい時に、祖父と祖母が続けて亡くなったことがあって、うん、はい、あ。で、ちょっともうバタバタっと東京の、で葬儀があるっていうから、うん、もう本当に沖縄に来て初めて子供たち連れて、うん、こんな葬儀のはしごみたいになっちゃって、なんでしょうね、うん、そういうことってあるんだね、うん、でこうバタバタ行かなきゃいけなくなったわけなんです、はいはい、で仕事もとっても繁忙期で、うん、だけど行かないわけにいかないし、うん、とても私の子供たち、要は孫にあたる、孫じゃないな、ひ孫だな、すごい大事にしてもらったから、もうどうしてもその自分に関係ある人の生き死にっていうものを子供に経験してほしくって、こっちにいたら親戚いないから、うん、ないので、もうそこは絶対と思って連れて行ったんです、うん、でごめんねごめんねって方々に謝って、でこう連絡取れるようにしながらこちらの仕事もやったんだけど、うん、うちのスタッフさんにね、せっかく子供たちと東京行ったんだからこんな機会ないから、こうディズニーでも行ったらどうですかって言われて、そうだねって言って、すっすごい後ろめたい気持ちのまま行ったわけ。
本当に。
これ変でしょ。なんかね、理由つけたくなっちゃうし、休みに行く。でもこれきっと今働いてるお母さんたち、お父さんもかもしれないけど、みんな思ってそう。ここを突き抜けるって。
自分、なかなか、まあ、言葉で言うのは優しいけれども、はい、自分が自分をやり続けられるかどうかってすごくキーポイントだと思うのね。
自分が
自分をちゃんとやる。うん。だからその社会に沿わせて自分を生きるんじゃなくて、はいはい、自分自身が感じ、自分自身が見、自分自身がこうしたいというところを素直に率直にでする勇気があるかどうかっていうところにかかってるような感じがするんですよ。
なるほど。
ちゃんと自分が自分をやるっていうこと。
キーワードですね。
私もどちらかというと過適応なタイプなんですよ。やっぱその、
ああ、周りに適応していっちゃう。
うん。でも、今の仕事場では、もうなんか勝手な権限のように思われてると多分思うんだけど。
そうなんですか。
そうなんだ。言いたいこと言って。あ、
でも私もそう思われてるみたいですよ。
本当に、うんうん、これだけ気遣いしたのにね。
本当ですよ。胃に穴開いちゃうタイプなのにね。
笑ってる。
めっちゃ。いやなんかさっきからね、二人の話を聞いてると。
はい。
なんだろうね、まあ本当なんかこう喫茶店のマスターになったみたいな、横で、
いや、
まあ、
でも
外国人が話してますなみたいな、
やりたいように多分やればいいんだと思うんですよ。私福祉事務所っていうところにいたんだけど、はい、私ちょっと勉強したいんで、はい、1ヶ月半、うん、休み取ります、休業届けして、
う
ん、休んで
戻ってくるけどねみたいな、
戻ってもちろん来るけど、戻ってきた時には私の作れるところに廃棄処分って張り紙してありました。
ひどいね、それ嫌がらせ。
なんか悪霊がいて、いや本気じゃない、もちろん、
あ、びっくりした、びっくりした、
うん、そうそうそう、でもやればできるわけ、
いいのって思っちゃいません、うん、思っちゃうよね、うん、今の職場でほら、なんかちょっとこう自分のプライベートの何かをレベルアップするために1ヶ月半休んで、じゃあ
謎かけのために行ってきます、
あ、そうそうそう、で1ヶ月半後によろしくみたいなこと言って出れなくない、うん、
できない、
できないよね、これなんでできないんだろう、
やっぱ、この
なんだろう、
同時にね、なんでしょうね、この背負うものというみたいなあるのかな、見えないものが、
あとは取って代わられちゃうんじゃないかっていう恐怖とかは、うん、いらないと言われてしまうかとか。
あ、そしたら、あ、そうですか。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、終わっちゃった。そっか、次行こう、みたいな。なるほど。
次行こうっていうのはないけど、でも保証され、休業届けど。
本当はそうですよね、うん。権利ですからね。
権利だからね。
なんかさ、こういう権利も知らなくないですか？
そうなの。
労働者の権利みたいなものって全然知らないじゃないですか。
そうなの。それを今後私はやりたいなと思ってる。
わあ、私子供の権利がやりたいんですよ。
それがお二人の夢でございますね。子供権利、
はい、夢、あ、そうだった。テーマ夢じゃん。大変。
大変ですよ。もう実はもうね、もう。
ラスト10分前なのに、やっと夢だよ。
やだやだ。
夢。
いやいや、これはね、もうね、 ちょっと今本当の本当の今日のテーマは夢で語ろうと思ったんですけども、
熱く語りすぎちゃった私。ごめんごめん。
今までのこのね、はい、このチャレンジ精神といいましょうかね、まあ、その経験上が本当に面白くて、
なんかでも今の水野さんのお話もそのやっぱり夢と通じてますよね。それは自分をやるってそういうことでしょう。
そうだと思う。
貫くと言いましょうかね。う
ん、ね、あの他人の迷惑顧みずかというところはあると思うんですよ。
そうですね。
うんうん、だ結局ね、迷惑かけるしね。
どんな風にしてたってね。
そうなんだよね。
迷惑かけるからね。
そりゃそうですよね。気使って迷惑かけようが使わんでかけようが一緒ですからね。
でもやっぱりね、私がどうしてこういうふうに動くようになったかっていうと、やっぱり父親が急に亡くなったっていうことが大きな、まだその頃ですけど、
はいはい、
老人性の肺腺がんが見つかって1ヶ月も経たない間に亡くなったんですよ。でその時に父親がね82歳で亡くなったんだけど、はい、その時にねすごく後悔してたんですよ。何を後悔してたかっていうと、はい、まあ、福祉の分野で仕事を最後はしてたけど、うんうん、日本画も描いてたんですね。でそれで賞ももらったり俳優になったりとかってはしてるのに、うんうん、やっぱり俺は美術学校行きたかったって、美術学校で今の、まあ、芸大だけど、
芸大みたいなね、
は
い
は
い、
で長男だったっていうこともあって、でその長男で、あの武士の出身だっていうので、おじいちゃんがすごいプライドの高い人だったので、長男で
男子たるもの美術学校なんてってね、うん、昔ね。
でそれをね82歳に亡くなる時も言ってて、あ人って本当に死に際でも後悔するんだなって思って。
あ深いよケイシーさん。
そういう後悔はしたくないなって思ったのが大きなきっかけかな。
あでもねそれと近いかも。この仕事と子育てのアンバランスさに自分がわじわじするのが、だって大きくなっちゃうんだもん。でちっちゃい時にいっぱい牛していっぱい遊べばよかったって取り戻せないじゃないですか。なるほどね。
その水野さんのそのプロフィール、うん、まだちょっとこれ触れてなかったんですけども
今は
一箇所ね、
何だい
水野さんね、あすみません、うん、年齢ねちょっと、まあ、ちょっと振って言いますけど50何歳で、京都大学の大学院に、こちら留学されてたと
研究生
この年齢でもさらに勉強したい京都大学大学院、これやっぱこれはもう、
また個性豊かな大学に行きましたね、なんて。
そうですよね。
面白そうだ。
勉強したいっていう、
遊びに行っただけ。
遊びに行ったんですね。まあそれを言ってしまう
と。福祉分野を極めようと思って、行ったわけではない。
違う違う。私が勉強し、何やりたいっていう分野は、まだ学問の世界にないって言われて、たんだけども、ま、あの心理臨床でお世話になった先生と夢の分析に通っている中で、
はいはい、面白い。
で、あの父親の旧姓があったから、はいはいはいはい、私にもあやり残したことがあったっていうふうに思って。
なるほど。
で、私のまあ研究テーマは女性を切り口にして人間って何なんだろうっていうことを。
哲学的ですね。
そうそうそうそう。うん、でたまたまお世話になってた先生が臨床教育学の分野でやってたので、
面白そうすぎる。
でじゃあ京都に行こうかななんて思って受けました。
ああ京都にその先生がいらっしゃった。
そうそうそう。
それでポンって行くってね。
ね。
いいな。
でもそれも母親が、うん、アルツハイマーになり、
わお。
で父親もその時はなく。父親は心臓肺腺がんでという感じで、
バタバタしてる時だ
で夫もじゃあいいよっていうふうに言ってくれたから、
それもすごいですよね。
こうなんかね宇宙の中の全部がなんかフォーメーションを組んでぐるっと回ったって感じだった。
おシフトチェンジみたいな。
そうそうそうそう。今がチャンスだって思ったんですよ。
そんな時に、
うん、
普通だって逆な感じしますよね。お父さんが病気が見つかってお母さんが何かあってとかなって子育て中とかなわけでしょ、
うんうんうん、
今って思い切れなそう。
あでもなんかね降ってきたように今だって思ったの。
あでも私が沖縄に引っ越してきた時みたいな感じですよね。
あ
誰に何言われても今って思ってましたからね。
そう今って思ったわけ。
なんかそういう時あるんですね。
ある
やっぱりね。
あると
思う。それにはやっぱりこう俊敏にこう、うん、その自分の感性を信じて、
そうそうそう自分を素直にやるっていう。
確かにね。私ディズニーランドの社員になった時も、うん、なるって思っちゃったりしたわけ。
あそう。
あれもみんなにから何言ってんのだったけど、なんか分かっちゃう時ありません？
あるあるある。
大事ですよね。
大事大事。
ですか、第六感的なやつ。
うん。
何なんですかね。
よくわかりませんけど。
でもそのフォーメーションを組んでてわかる。
うん。なんか全部ね、無理がなかったんですよ。
わかるわかる、はい。うん。そうだ、そういう、その、何アンテナ張ってたわけでもないんですけどね。本当は自分のやりたいことって、自分が一番分かってるってことですよね。
そうそうそう。
それに、気づかないふりをしてるのか、気づくように努力するか。
ああなんじゃないか、こうなんじゃないか、これが悪いんじゃないか、こうしたらこうなって迷惑かけるんじゃないかっていうことじゃなくて、じゃあ自分の、本当にっていうか、腹の中で思ってるのは、どこっていうふうに時に、迷惑かけることを重々知っていても、やっぱり、今だっていうふうに、やっぱりなぜか思ったんですよね。
そういうものなんだな、やはり。
ああ、これはね。
これは、
ね、深いぞ、これ。
深いじゃ終わんないっすよ。
次週に続きますか、これ。
本当に。ね、まだ次週のゲストも決まってないことですし。うん、水野さんに聞こう。
このままやりますか。
本当だ、次週分ね。
ね、
本当だわ。
いや、じゃあですね、ちょっと、一旦ここで。
あっという間すぎて、
はい。はい、ちょっと一旦ここで30秒ほど、ちょっとブレイクを。
本当だね。
入れさせてよろしいでしょうか。
はい、はい、
はい。はい。それではちょっと一旦、こちらでございます。はい、ね、テーマにね、つくまでに40分かかりました。
本当ね。
これはすごい。
長い回り道があったんで。
いや、それぐらいもう濃い話でした。
でもさ、
はい、
繋がってたよ。ちゃんと。
うん、なんだろう、夢と、この自分自身というこの権利とこの戦いながらね。
なんかね、社会の、こう、うん、べき論みたいなのとね。来ましたね。
これはちょっとそのまま次週またお願いできましょうかね。
私はこの後水野さんとご飯に行こうかなとか。
本当に。
もうちょっと聞かせてくださいみたいな。
ね、本当にね。
あっという間すぎてびっくりしました。
あっという間でござい
ました。もう一周。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
こんな話を水野さんに講演で来てもらうとか、うん、相談に乗ってもらうとかっていうことが、うん、この講師依頼ってあるんですけど、ポチッと押すボタンが、はいはいはいはい、できるってことですか。
できますよ。
すごい、なんか、ね、うん、すごいぞ、
う
ん、
相談っていう本当に普通にね、あ、なんだろう、
ありますよ、講師を依頼するって。
いや、これ今横で聞いてて喫茶店のマスターって呼んでしまって申し訳ないと思った。
ちょっと考えちゃいますね、
うんうん、ただでいいこと聞けたっていうか、
本当だね、うん、
いやいやいや、
すごい。
こう京都での留学以外にもいろいろこう前歴があるのでね。
いや、もうぜひゆっくりもう一回呼ぼう。
やりましょう。
もう一回来てもらおう、
ね、よろしくお願いいたします。
ぜひまた、
はい、
ゆっくり来てください。
はい、
はい
はい
はい、ということでございまして、本日のゲストは、女性労働協会認定講師水野静江さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ね、なんだろうな、夢ということでテーマでいろいろね話そう思ったんですけど、いや本当にお二人の話も面白かったしね。
なかなかもう、でもさ、夢ってさ、自分を知らないと語れないですよね。小さい頃はまださ、パン屋さんとかヒーローとか言ってるけど、
ね、
大きくなってから、まあ、私たちみたいに大人になってから、私たちだって夢語っていいんだよ、ケイシーさん。
そうだね、
そうだよ、
これからの夢語ってもいい。
そうだよ、そうだよ、
大人だって夢語っていいんですよ。
本当ですよ。
そうそうそう、
ね、
じゃあこれをじゃあ次週、
次週に持ち越して夢も。
じゃあ今回はエピローグ1ということで、
そうしましょう、そうしましょう。
じゃあということで今週はここまでということでよろしいでしょうか。
はい、お疲れ様でした。
いやいや、本当に楽しかったです。またね、皆さんからの、私の夢はこうだよとかね、
うんうん、
お便りも欲しいですね。
そうですね、
はい、こちらのメールも募集しております。
はい、
こちらメールアドレスがわらけん780@gmail.com、 WARAKEN780 @gmail.com でございます。
はい、
でもそれとまた Facebook にもね、うんうん、投稿フォーム ームございますので、こちらをご利用くださいませ。
はい、
はい、オラバー研究所、この放送は沖江通り純駆動から歩いて30歩、おそばの大福の提供でお送りいたしました。
はい、
ありがとうございました。ということで、もう1分ちょいでございますけども、いやまだまだ喋り足りない、まだこう、
ね、
今ようやくアイドリングかかってきたぞってくれ
たんですけどね、2時間みたいなね、
いやいや、もう絶対これもう4部作ぐらい分けましょう、ね、
ぜひまたね、いらしてほしいですね。
はい、うんうん、ということで、もうこれはね本当にもうぜひ絶対やりましょう、また呼びましょう。はい、はい、今回は改めまして水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではわらばー研究所担当は私ケーシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーのホーリーでした。
はい、そしてゲストの水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら、
バイバーイ。